どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますけれども、まず最初の1分動画を皆さんに見ていただきたいと思います。今日はですね、死人牧会ということで1分動画を見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今回は主任牧会についてです。教会観がテーマの会では、教会はキリストの体で、クリスチャンはその器官ということをお話ししました。今回はその教会の頭はキリストであるということをお話しします。私たちの教会では主任牧師はイエス・キリストであると紹介しています。これは本当のことなのです。なぜなら教会の頭はイエス・キリストであると聖書に書いてあるからです。私たちの教会、主の十字架クリスチャンセンターは真にイエス・キリストを教会の頭とし、その頭なるキリストに従う主なるイエス・キリストの主任牧会の教会です。主イエス・キリストに聞き従うその中で主の素晴らしいご計画が次々に表され成就していきます。また実際に礼拝に集う場合でも、オンラインで礼拝に集う場合にも、病が癒されたり、問題が解決したり、人々が立て上げられています。それは、聖書のエペソ人への手紙、1章22節から23節にあるように、頭なるキリストが教会に満ちており、教会にはそのキリストの力、恵みが満ち溢れているからなのです。私たち一人一人は、イエス・キリストの身体なる教会の一部であり、その教会の頭はイエス・キリストであるということをはっきりと捉えておく必要があります。ではまた。
はい、ありがとうございました。教会観というのとセットなんですけれども、教会というのは身体っていうふうに聖書に書かれていますけれども、建物っていうんじゃなくて、私たち一人一人ですね、その一人一人が身体の一部であり器官なんですね。で、教会は体であるって、そのでも頭はイエス・キリストであるってことは聖書に書いてあります。だからどの教会であっても、イエス様が頭です、本来ですね。ただ、本来そうなんですけども、なかなかその実質が現れてないことがあるんですけれども、でもイエス・キリストが本来頭で、私たちの教会はそれを主任牧師がイエス・キリストということによって明確に打ち出していている教会ですね。で、そのことをはっきり知りたい方はですね、一番いい方法はですね、いろんなことがあったときに、特に教会のことであったときに、人に言ったり頼むというのは本当に気になって主に祈ってみる。イエス様に祈るときに、イエス様がその本当に答えてくださって、あるいは牧師を通して、あるいは教会を何か誰かを通したんですけど、本当にイエス様が教会を導いてるんだなってことを分かるようになりますね。それをね、ぜひ覚えててほしいと思います。今日ちょっとこれ以上話し出すと、教会っていうのはね、ちょっとかなり大切なことなんで、時間をかけて話さないといけないので、また教会のことを しばらくシリーズでする時が来ると思いますから、その時にお話したいというふうに思います。それで聖書に戻っていきたいと思いますけど、今日はヨハネの9章の、ところから学んでいきたいというふうに思っています。一節からですね、もう一度見てみたいと思います。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたと。道の途中で生まれつきの盲人がいました。で、皆さんならなんかね、例えばですね、教会に行こうと思っているとき、あるいは学校に行こうと思っているとき、職場に行こうと思っているときに、道の途中に盲人がいたとして、盲人じゃなくてもいいですけれども、なんかこう、ユニークな人がいたとして、変わった人がいたとしてですね、はって目に留まって気になったとしても、スーッと目的のところに行くことの方が多くありませんかね。立ち止まって、そこでここパッと立ち止まって、立ち止まる人いるかもしれないけど、立ち止まって、その人に目を向けて、心を向けて、で、このあとその人の盲人の目の、盲人の方の、ね、見えるようにしてあげるんですけども、そうやってそこで時間を割く人ってそんな多くないと思うんですね。いや、私は立ち止まって時間を割いてあげるっていう人います、遠慮なく。日本人は少ないと思いますね。日本人ってのは目的があって、時間をすごく大事にしますから、守ろうとしますからね。海外に行くとね、時間っていうのは結構あってなきものとこがあるからやれると思うんですけども、これユダヤ人とドイツ人と日本人はすごく時間を厳格に守るんですね、民族として。でもイエス様はこの時暇じゃなかったんです。目的もあったんです。でもここでパッて出会った時に、この人に目を留めて思わずもここを向けられた。それが 適当じゃなかった、本当に心を立ち止まって心を真剣に向けられたので弟子たちがここで質問したわけですね。で、一つ目ね、ある方はね、私なんか目を止めてもらえないとかね、私の問題なんかそんなやつためになんかそのあっちの人の方が大変だしこっちの人の方が大変だから私なんかはって思った人ってね結構いるんですね、クリスチャンの中でも。でもそんなことはありません。今日こうして来られた皆さん、オンラインされた皆さんにですね、イエス様はあなたの前に立ち止まってあなたに心を向けてあなたの人生に関わってくださって、あなたに関わってくださって、あなたが直面している抱えている長い間苦しんできた子に対して手を伸ばしてくださる方なんですね。そのために時間を割き心を割いてくださる方なんですね。まずこれを捨ててほしいんですね。で、そういうふうにイエス様のことを思っている人とそうでない人とは全然変わっていきます。だからね、イエス様はあなたのために喜んで時間を割いてくださり心を割いてくださる方なんですよね。アメンですか？そう信じてますか？心からうーんっていう人がもしいたらね、祈って私にもそれ分かるように教えてくださいって必ず分かります。ですから聖書のイエス様はそういう方です、ね、聖書通り信じましょう、ね、そしてこう文字を見られた。そしたらね、イエス様がねこうすごく心を向けているのが分かったから弟子たちが思わずも言いました。2節、弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？とんでもないなと思うかもしれませんが、まあ、何度話しましたように、これは当時はどういうふうに考えたかというと、こう、まあ、盲目に生まれるとかハンディを持って生まれるということは、まあ、神様から、裁かれている、もうちょっときつい言い方をしたら呪われている、そういう意識があったわけです。いいですか？ですからそういう呪われている状況になっていることは本人が罪を犯した、つまり悪いことがあるか、そうじゃなかったら親が悪いことがあってその罪ですね、罪があってその結果そうなったっていうのは当時の人たちの普通の考えだったんです。だからこの弟子たちがね、とんでもないひどいことを言って今こんなこと言ったらね問題になりますよね。でもそういう意味で当時ではそういうそれが普通の考えだったわけですね、みんなの。だからこれはあの弟子たちが言ったっていうよりも、まあ、普通の当時考えたことの、あのことを言ったわけですね。あね、エス様立ち止まってみたから、あ関心持ってるからね、あこの人盲目なのは親が悪いんですか、本人が悪いんですか、まあ、親が罪を犯したんですか、本人が罪を犯したんですかってこう、まあ、普通に聞いたわけですよね、当時の感覚でね。でそれに対してイエス様は何て言ったかったらね、あのイエスは答えられた、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、神の技はこの人に現れたみたいな、まあ、その後ちょっとありますけど今日はここに集中しますね。あのいやこの人が罪を犯した、この人が悪いんじゃないよって、両親でもないよって、両親の罪を犯したんでもないよって、このねハンディがあるのは、マイナスがあるのはそれを通して神の技はこの人に現れるためだよって言ったんですよね。でこれはね今まで聞いたことのない言葉でした。この生まれつき盲人の人は生まれつき盲人だから、生まれた時からもうそういうふうな意識の中で来るから、あ俺が悪かったのかなってね、ね、あるいはなんか親が悪いことしたのかなっていつも思ったし、いつもそういう声を聞いてた。生まれて初めて聞いたんですね、こんなことは。びっくりしたと思うし、すごい希望を持ったと思うんですけどね。で皆さん、あのこれね、ふーんと思って聞いた人いるかもしれませんけど、結構やってるんですよ。この場合は明確にハンディを持った人で、今の時代そんな風に考える人はいないと思いますが、しかし例えば、子供のことだから分かりやすいけど、子供がね不登校になった、ね、子供がちょっと、警察にお世話になることになったとした時に、なんてこの子悪いんだっていうことと、そう言いながら実は大体母親は特に自分を責めますね。強い人はねガッて言って言いますけど、実は心を責めてるし、弱い人はああ私が悪かったって言いますね。どっちにしても自分を責めますね、大抵ね。お父さんも結構ね深いところではそう思ってますよね。あの時こうしてあげればよかったってね。先日ある方とねお話をしたんですね。父親か母親か言わないでおきますね、分かるといけないからね。でその方は自分の息子さんをとっても愛してた、ところがその息子さんが統合失調症になった、なりかけてる、そして不登校にもなりかけてて、で自分が間違ってたんじゃないかって思ってかなり真剣に悩んでました。でその面白いこと言いましたね。なんかいろんな先生とか本を読んで分かったことは、こういう統合失調症を本当に治せるのは無償の愛なんですって、クリスチャンじゃないんですよって分かったってね。で私は無償の愛はね人には無理ですよって、どんなにお父さんお母さんが愛していても、ね、私だって本当に愛してるけどそれは無理、それはイエス様しかないって話をしたんですけどね、すごく心を開いておられましたけども、面白いですね。世の中の人って言ってるんですって、統合失調症を治す無償の愛なんですって、 ね、戸越町の人ね、無償の愛で治りましたね。ですね、いや本当に治りましたね。ね、でね、皆さんね、その人はね、自分もすごくね、苦しんでてね、ガーって投げたいんですけど、ガーって投げて、こうね、もうなんとも言えない、こうね、苦しみながらね、こう目をこう痛めておられました。心痛んですね。だからすごく私も気持ちわかります。で、私が悪かったなと、いかがすればよかったと思ったわけですよね。でも、結構ね、でもね、あるんですよ。みんな、いろんなことが起こったり、マイナスが起こったときに。まず最初は人を責めるんです。お母さんが悪い、お父さんが悪い、夫が悪い、妻が悪い、ね、あの子が悪い、この子が悪い、あいつが悪い、こいつが悪いって。で、ね、でこう指で責めるでしょ。あ、どこ刺したらいいかな。あ、ちょっと石田さんごめんね。あいつが悪いってね、他の人刺したら傷つくからね。あいつが悪いってね、思ってないよ。ね、ね、あいつが悪いって言う人は、必ずね、最後は自分に帰るんです。そう言いながら最後はね、でも、俺が悪いんだよなって言って、最後はサタンは必ず自分を滅ぼしに来るから。で、面白いんですけども、サタンってのは裁くんです。責め立てて裁くのがサタンの仕事なんです。サタンは責め立てて裁くんです。そして説得することのプロなんです。サタンは見事に私たちを騙します。あいつが悪い。いや、でも結局お前が悪いんじゃないか。で、最後は自分を責め立ててきて、自分を滅ぼしてくるんです、これは。この時も親が悪い、両親が悪い、本人が悪いって、ね、誰が罪を犯したんだって、これ犯人探しをさせるんです。でも犯人探しをして何の解決がありますか？誰かが悪いって言って、じゃあ解決するんですか？何もならないんです。で、面白いのは、イエス様は、イエス・キリストは、いや、この人が悪いんでもない、親でもないんだって。誰かを責め立てても意味がないんだって。違うんだって。このマイナスが許されたのは、この場合はハンディが許されたのは、あるいは、ね、なんかいろんなことがあって、こんなことになってしまったのは、このすごいマイナスが許されたのは、それを通して神様の技が現れるため、つまり、どんなに神様がこの人を愛していて、このことさえもプラスに変わって祝福になるかを、この人自身が体験して知るためなんだって。それを通して他の人たちが、本当に神様って素晴らしいってことを知るためなんだって。全く違った見方でしょ。誰が悪いとか、こいつが悪いじゃなくて、このマイナスは、神の栄光のため、神の技のため、神がどんなに愛しているかを知るためだっていう、全然違う発想でしょう。これがイエス様なんです。これが十字架にかかるほどに私たちを愛してくださった方の味方なんです。ね、でも人はですね、どうしても誰かを責める。あるいは、サタンはですね、責め立てる。やってません？やられてません？お互いに。先週何人を責め立てました？そして自分自身を、最終的にはもう私があれだ、いなくなればいいと思った人いませんか？私なんかいなくなればそれでいいんだと思った人いるでしょう。 100% サタンです。キリストは一言もそんなこと言わない。じゃあ悪いことしてる方、そうじゃありません。この場合はね、ちょっと罪とはないと思うんですけども、罪の結果起こる問題ってあるし、例えば私が父親ですけども、子供たちに私が一生懸命だったんだけど、結果としては本人にとってはマイナスだったことをしてしまったことがあって、それは私の罪の結果です。だから本当に神様前に悔やめないといけないし、子供に対しても必要ならば謝らなきゃいけないと思います。でも心から真実に悔やめたら、その失敗したことがその子にとって傷じゃなくて、そのことさえも祝福に変えてくださる、それほど大きな愛と恵みが十字架と復活にはあるんですと信じてますか？私は信じてます。聖書はそう言ってるから。で、ある方は10年前にした子供への罪を悔やめでしょ、はあ、で、今日の聖餐で悔やめでしょ、ね、来週の聖餐で悔やめでしょ、10年後もそのこと悔やめてるんです。もうやめてください。イエス・キリストが十字架から言われます。いつまでやってるんだって、もう許してるのに何やってるんだって、そのことが全部祝福に変わってどうして信じてくれないんだって、私の十字架はそんなに力がないのかって、私の十字架の血潮があるから、あなたの失敗したそのマイナスは全部祝福に変わるって、なんで信じないんだって言われますよ。自分がした罪も、自分が誰かに対してした罪もいいですか、悔やめなくなっていいなってことですよ。きちっと悔やめたら、一度真実に悔やめたら許されるだけじゃなくて、そのことさえもプラスになる、その人にとってもプラスになる、自分にとってもプラスに変えられるほど十字架の血潮の力と復活の力はあるんですね。だから希望でしょう。なぜイエス様は、いや、親じゃない、本人じゃない、このことを通して神の技が現れるためだって言ったとか言うと、この後イエス様は十字架かかって復活されるからですよね。いや、このことさえも 全部祝福に変わるからだって。だってね、目が見えてる人 2.0 の人いますか？ 2.0 遠慮なく。いや結構いたんだけどな、あれ昔いたんだけどな、今いないですか？日本人ですね。そうだけど手挙げてないんでしょ。じゃあ 1.5 の人いますか？ 1.5 いましたね。ね、目がいい人たち、目がいい人たちに視力がもっと良くなれっていう人ないですよね。盲人の人が見えたら神の業と栄光でしょう。病気じゃない人、健康の人は癒される必要ないでしょう。病気になったら癒されるでしょう。あのね、うちの子供はね、5番目がヨハネって来週来ます。よろしく皆さん特別賛美してもらいますので、あのヨハネは来週来ますけれども、ヨハネは5番目なんで、ヨハネは私にしみじみ言ったことがある。僕は良かったって、僕は学校さえ行ってれば喜ばれたって。私はね、あの恥ずかしいけど教育パパだったんです。で母は教育ママじゃない、妻の妻はね、うちの妻は信仰ママなんです。私は教育パパで、妻は信仰ママなんです。私は、教育がとっても大事だ、あの学歴じゃないですよ、間違いません、教育がとっても大事だと思ってたからね。あのユダヤ人と一緒なんですね。ユダヤ人もそうだから ね、あの学歴ってこと言ってますよ、間違いません ね、だから教育パパパパだったんで、上の子たちは教育パパだったし、うちの妻は信仰ママだったんです。もううちの妻はですね、あれですよね、あのいわゆる進学、進む方の進学校ね、進学校だったから高校が大変だったみたいで、あんなところ行ってもつまらんとか言ってですね、もうそういう進学校に行くことではなくて、とにかく英語と聖書と音楽、これさえしてればいいって、そういうタイプだった、ね、終わりの時代にはそれが必要だって言って ね、あの生きる力をつかなきゃいけないというタイプだったんで、私は結構教育を言ってたんです。上の子たちはね、で一生懸命だったんです、愛してたんです。でも罪人なんです。全部不登校になりました。5番目はね、もう学校行ってくれたら御の字、もう学校行ってくれたらハレルヤ、学校行ってくれたらいいって、親学校行って、でもだから言ってました、学校行って、だから私上の4人の成績は全部知ってますけど、5番目の成績を見たことあんまない。だから離婚も言ってましたね、学校行ったらいいって言われて楽だった、だから僕は自由だったとか言ってね、献身しちゃいましたよね。面白いですね。またですね、あの面白いですね。だからあの何を言うとしたらちょっと飛んじゃったけど ね、 ね、あの人は ね自分がいいと思って一生懸命やるけど、それは必ずしもプラスとは限らないんでね、マイナスになることがある。でもね、そのマイナスさえも神は気にしてくださるから、いいですか、罪の場合はダメる。で、人が何か話題を持ってきたとき、人が話題を持ってきたとき、サタンが何かしてきたとき、例えば秋元読者は今ちょっと北海道で緊急入院しましたけども、そういう時感謝するんですよね。何かって神様の許しの範囲でしか起こらないし、きっとこの後ろに計画、つまり神、このことを通して神様が何かなされるんだなということで感謝するわけでしょ。で、ね、必ず神の技、どんなマイナスも神の技が現れるためなんです。神の技が現れるために神様はマイナスを許された。この場合だったハンディを許された。マイナスがあったからハンディがあって、だから目が見えるようになるという奇跡が栄光になるんでしょう。皆さんの人生に許されるマイナスは、いいですか、神の栄光、神の技が現れるためです。もうちょっと具体的に言えば、神様があなたをどんなに愛しているかを人じゃなくて、あなた自身が自分で体験するためです。これね、欲しいってほしいですね。でね、そう言われて、この人はね、まあ、ちょっと4節5節もありますけど、ちょっとここはさらっといきますね。私は私の使わせた方の技を昼の間に行わなければなりませんね。本当にもうすぐ夜が来ますね。誰も働くことのできない夜が来ます、ね、もうすぐ再臨が近づいてますから、私が世にいる間は私の光ですと。でイエス様はこう言ってから、ね、パッて地面に唾を吐いて、そして泥を作ってね、泥んこ遊びじゃないけど泥を作って、で泥の文字の上に塗られたんですね。なんでこんなことしたのかはね、ちょっとね、いろんな人がいろんなこと言いますけど、私はよくわかりません。まあ、下手な推測はしません。天国帰って主に聞きましょう。でもこう泥を塗ってね、誰にしようかな。今度は小川さんにしようかな。お目に泥を塗ると。だからね、私がこう小川さんにこう手を目こう泥に目をこうでこうつけたらね、まあ、小川さんは私がやったらね、文句言わずに、はいとはいいかもしれませんけど、逆でいきましょうかね。小川さんが泥を塗って私の目に塗ると。でいうわけですね、裏紙帰って洗ってきたらいいですよ、木原さんとか言ってね。私はですね、その前に何すんだお前って言うでしょうね。お母さんどうしたんだとかね、ご乱心とか言いそうですね。だって黙って泥になれる人何人いますか。泥になれたら黙って泥になれるって、いやイエス様だから黙ってなれるっていうのは、まあ、今は言えるかどうかな、皆さん言えますかね。言える人は そしたらもっと何でもすぐにはいって言わないといけないですね。結構言えないじゃないですかね。だからこの時ね、この人はね、泥を塗って言われたわけですよ。シュラムの池に行って洗えって。でもシュラムってね、遠くはないけど近くでもないんです。もしかしたら何回か行ったことがあるかもしれないけど、この人全盲でしょ、生まれつきの。そんな頻繁に行ってないと思うんです。でしかも泥塗っていくということは、あの、転ぶかもしれないし、悲しいけど人って残酷だから、目に泥をつけてね、こうシュラムまでこうやって歩いていった文字の人がね、あ、こっちですよこっちですよって、そんな優しく言ってくれる人もいるでしょうけど、一方でバカにする人もいるでしょうね。バカじゃないか、何やってんだとかね、笑う人もきっといたでしょうね。でも彼は目に泥を塗られて、言われるままにシュラムまで行ってちゃんと洗うんですね。普通しません。何でしたか分かりますか。生まれて初めて聞いたんです。この人が罪を犯したんでもない、親でもない、神の業が現れたのだって。この人はずっと生まれてから聞いてきた、あ、こいつ悪いのかなって、親が悪いのかなって、でそうだと自分でも思ってきた。もうこれが自分の生涯のスタイルで、もう親が悪か自分が悪いか、とにかく何か悪かったんだな、とどうせ私は罪だからって思ってた。で初めて聞いた、親が悪いんでもない、あなたが悪いんでもないって、神の業が現れたのだよって。驚いたよりね、ものすごい感動したと思う。この人は違う、きっと何かあるって、この人はきっと何かしてくれるって、きっと私が神の技を見れる、もしかしたら見えるかもしれない、もしかしたら私が人生変わるかもしれないって、生まれて初めて思ったと思う。それでね、この人に目を取らない時にね、なんかね、泥の相手もね、それがね、嫌じゃない、きっとこんな、だって この人にわざわざそんなことしなくちゃいけませんからね。で下向けた時に、とにかくこの人に言われた通りやってみようと思って行ったんですよ。で面白いのはね、イエス様は簡単にできたんですよ。見えるようになれって言ったら一発で見えるようになるのに、あえて泥を塗って行かせた。これも愛だと思うんです。この人自身が自分でアクションを起こして、自分の足で行くことを求められたんですね。あれ、なんかすごくね、逆に愛の神愛を感じるんです。ただ一方的にあるんじゃなくて、本当に言葉を受けて、この人が希望を持った時に、さあ踏み出してごらんって、でアクションを起こした。そして泥を塗ってね、こうね、塗り落ちたらね、見えたんですよね。私天国帰ってこの人に会いたいんですよね。この時の感動、パッと見たとき、ものすごく嬉しかったと思いますよ ね。で皆さんね、あなたの人生にも起こるんです。あなたは目は見るかもしれないけども、なんでこんなことが私に許されるんだってことありませんか。どうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだって、自分が、あるいは大切な人が、なんで、あの、まあ、子供でもいいし、親、伴侶でもいいし、親でもいいし、なんであの人がこんなことを許されるんだって、どうしてって思いたくなることありませんか。で思わずも、あの人がこんなことしたからと、あいつがこうだからって言いたくなりませんか。あるいはある方は自分を責めて、はあ、私がこんなことしなきゃこうならなかったのにって思って責めてませんか。まさにそれがこの時です。人を責めたり自分を責めたり、そしてああって思ってる人、さっき言ったように、はあ、こんなことならもう私なんかいなくなればいい、そしてみんな幸せさって、これ本当に起こるんですよ。サタンがいるから。でサタンは人を責め立て、自分を責め立て、マイナスが起こった時に、それはお前が悪いって、人は最初はあいつが悪いって言って、最後はお前が悪いって、だからお前なんかいなくなれって言ってくるのがサタンなんです。いいですか。キリストは絶対に言いません。聖書はそんなことは絶対に言いません。イエス・キリストはやりました、いや違うよって、ね、どんなマイナスもどんな失敗も罪があったら悔やためなさい、ね、人がやってきたんなら感謝しなさい。全部十字架によって許され、復活の力によって益と変わり、祝福に変わるから。そんな、なんでと思うことを許されたのは、それを通してどんなにあなたが愛されてるか、その人が愛されてるかを、私が具体的に現実的に技を起こして示すためだって言ったんです。そして実際目が見えるようになった。嬉しかったと思うし、周りも驚いたと思うね。この人この後全く人生変わったと思いませんか。目が見えただけじゃなくて、本当に主の光を見ていき始めたと思いません。神はこれをなさいます。長崎教会からね、3人の青年が旅立ちました。ナンバーワン、東京安定教会の営道部、モーセ・デニ・シカル牧師。ナンバーツー、宮台教会牧師の吉田美奈牧師。ナンバースリー、いまだに幸せが尽きない、久留米教会の、松本俊也君。クリスチャンネームがありません、私がつけました。尽きない喜び、松本俊也。でこの際の特徴はね、実はこれ似てるんです。これ全部光くんはですね、 バスケットやっててすごく強かったんですけどね、飯塚だったんですね。バスケットでも大学向けるぐらいすごく背が低いのにものすごいスピードが良かったんですね。で、でもね、クリスチャンホームだったんだけども、クリスチャンホームだったんだけど自分が個人的に騎手に出会ってないから、なんかものすごい虚しさと寂しさを感じてた。で、両親がいるときはまだよかったけど、両親が飯塚の教会から熊本の牧師になったときに、まあ、自分は高校だから残って、でそのまま就職した後も残ったの。そしたらですね、寂しいもんだから友達をみんな呼ぶんですね。バスケット仲間とかクラスの仲間とか。そしてね、もう高校生ぐらいから飲み始めて、もう就職したらもうビールばっかり飲む、みんなでね。それでカンカンを置いて、それだけじゃなくて騒ぐん。でその家の近所の人とか、まあ、妹さんがなんか近くにいたみたいで、もう困ってしまって お母さんとか電話してくん。そしてお母さん、お父さんがね、で光君に電話してね、もうダメでしょって、分かった分かったとか言ってね、で相変わらずやる。でお母さんは思った。はあ、神様が与えてくださった子をこんな子にしてしまって本当にすいませんと思って、もう本当になんかね、なんか自分を責めた。で神様が悔やめたら、本当にすいませんって言って、どうかこの子哀れんで変えてくださいって祈った。そしたらね、御言葉が来たんです。旧約聖書から、一国を作り変えた神様があなたの息子を変えることなど簡単ではないかって。私は一つの国を作り変えた、その私があなたの息子を作り変えることができないと思うのかって。あ、できないです、私はあなたの息子を作り変えるって言われたの、はっきり。で彼女は信じて喜んで、はい、よかったと喜んでたん、ね、でしばらく経って長崎カリスマ聖会というのは当時平和会館だったん、ね、で平和会館に来たら、ね、ご主人のエリシャ牧師ね、エリシャ牧師も昔やんちゃをした人ですから、パッと見てですね、すごい髪型でね、なんかすごいのがいたんです。すごいのが。それでですね、彼はですね、奥さんに言ったん、見てみろ、主の十字架ってあんなすごいやつでも迎え向ける、なんていい教会だって言ったら、そのすごいのは自分に近づいてくるからね、さりげなく逃げていったんどんどん追いかけてくるんですね。と思ってよく見たらですね、息子だったこれ実はですよ、息子だった。その時奥さんがですね、はあ、神様ってね、神様未だにこうで本当にすいませんって言った時に、何て言ったか、神様は、もう悔い改めなくていい、もう悔い改めなくていい、私は約束したではないか、どうして私を信じないんだって言われた。で彼女は偉かった、切り替えた、分かりましたって、今こんな状況ですけど感謝します、あなたは約束破られないからありがとうございますって。だったらね、その後ね、長崎の月曜礼拝に当時九州の牧師が集まってた。その礼拝の時に幻を見たんですよ。その光くんがね、バイクに乗ってね、大転倒するんです、大怪我で。実はあのお母さんアメリカ、ね、当時マーリン子供チームって言いました。今は感謝を賛美リバイバルキャンプですけども、当時マーリンチームとなって、それにね、息子さんをね、あなたこの機会に行ったらいいって言って電話したら、ね、息子が断ったの。あ、お金出してくれたら行くよってね。何言ってんの、もうあなたは自分でお金あるでしょ、行きなさいって言ったらね、いやダメ、これはバイクを買うの、乗せたい人がいたわけですね。だから ちゃんとした結構いいバイクを買って乗せようと思ってた、ね、そして切ったんで、その幻を見たん。それで言ったん、ね、あのね、幻を見たってね、そのバイクを買ったら絶対事故に遭うからね、今回はそのお金でアメリカ行きなさい、きっと神様を祝福してくださるからって言ったん。脅すのかって電話を切ったんですが、息子さんはお母さんが予言的な人だかどうか知ってるから、なんか心に残ってどうもこれは神様だと思い始めた。いいですか、あのシロムの生き抜きと一緒ですよ。それで彼はですね、自分を説得にかかった、ね、アメリカ行ったらディズニーランドに行ける、アメリカのディズニーランド行ってきたって言えば友達に箔がつく、一生懸命自分を一生懸命説得させて ねバイクはまた買えばいい、でもアメリカはそんな簡単に行けないし、アメリカのディズニーランドに行って友達にみんなお土産を買ってきて、俺はディズニーランドに行ってきた、アメリカだぞって言って、こう箔をつけようって一生懸命自分を説得してですね、よし行こうって決めたん。でも行ったから偉いですね。そして自分のお金で行ったんです、ね、稼いできたお金でね。そしてアメリカ行ったんで、彼はディズニーランドだけ行ってお土産一生懸命買って、それでマーニーさんは一応出た、一番後ろで、一番後ろだった、本当に一番後ろの席で出てね、一応出て、まあ、寝はしなかったのかな、半分寝とかしないけど、まあ、聞いてた、こうやってね、普通に聞いてて、で、別に話にすごい感動したわけじゃなくて、最後にマーニーさんがニコッと笑ってね、皆さん、神様に感謝しましょうって、こうやったんですね。だからみんな、会社がみんなね、こう拍手の時にね、まあ、彼も一緒に、まあ、そしたらしようかと思って、こう、別にね、こう普通に手を叩こうと思ったら、勝手に手がね、まあ、当時の光くんの世代はこう上に手を叩いてコンサートに行くと手を叩くそうです。光くんはね、そう言ってました、ね、だからこうね、こうやってやろうと思ったのに勝手に手を上に行ったんです。勝手にでこうやって拍手したんですよ、コンサートみたいに。何してんだろう俺と思って手を拍手した瞬間にドドーッと精霊満たされたの。もうこれは理屈じゃありません、体験です。もうその後の彼を見たらみんなが認めます、全く変わっちゃった、ドドーッと精霊満たされた。 自分でもわからない、もう喜びが突き上げてきて、小さい頃から聞いてきた御言葉がもう全部生きてくる、ぐわーっと、もう嬉しくて嬉しくて、嬉しいし嬉しいし、神の愛が分かって涙は出るし嬉しいし、もうなんかもう喜びに満たされちゃった。それでですね、その後すぐねロサンゼルス空港に行こうとなって帰ることでね、当時九州チームがあったから、でロサンゼルス空港に着いたらですね、私の来てね、キャロクシとか言うの、はいとか言ったらですね、ブブブブブブブブブブブブブブってもうなんかもう喜び出して赤潮するんですね。でこっち、はそうですか、あよかったね、あそうあそうあそうよかったね、あそうあそうって言ってね、ね1時間ぐらい、で私が疲れてることが分かったら今度は他の人とこ行ってやってね、で飛行機乗ったらですね、なあの日本まで来るのに8時間か10時間かかるのかなですけど、一睡もしないでひたすらセーションで、もうセーションでもう嬉しくてたまらない、おいでも涙が出て悔い改めをしたり喜んだり、もうそれずっと来て、その喜びは尽きない。バスケットの仲間が全部エス様死にいた。そして、まあ、教会につながらなかったからね、残念ですね、あれ教会つながってたらよかったんですけどね。そして結婚式をした時も披露宴2回したの、クリスチャン向けとノンクリスチャン向け、2番目の会堂だった時に、ノンクリスチャン向けの時に、ね、こんなすごいなんかもろ体育会系の連中ばっかり来ましたねすごいでも祝福された時でした。神が触れたんですよね。で彼はね言ってた、ビール飲んでた時、なんでそうしたかって、あの時は一人になるのが怖かった、みんなが帰った後一人になるとものすごく寂しくて怖くて孤独だった、だからどうしてもまた次の日友達を呼んでやったんだ、耐えれなかったって、それが毎日続いたんだって言ったんですね。でも本当にイエス様で、とにかく朝起きないで、今日も一日が始まる仕事かと思ってた。でもイエス様に触れられた後、彼はもう朝起きると嬉しくて、今日もまた一日が始まるって思って、誰かに伝えたいってことになったの、変わっちゃったんですよね。ありますか、死んだ目をしてた彼が生きた目に変わったんですよね。それは、ね、こんなになってとかね、おばさんはですね、なんとかしてよって、お母さんもね、はぁーと思った。でも神様は、いや私はこの子を作り変えることができる、つまり神の技が現れるためだ、全然違うんです見方が。南くんも一緒です。南くんは太ってた、ね、今も太ってる、今は幸せ太り、当時は違うんですね、ストレス太りって言いましょうかね、なんかだった。長崎教会も最近ね、なんかいろんな部屋の人がいるみたいですけども、ね、それでですね、何かというとですね、不登校になったんですね。そしたらお母さんがね、2階の右手が彼の部屋で、左手がお母さん、両親の部屋だった。夜になると毎晩お母さんとお父さんがね、二人で祈るんですって、まあ、南和則っていうかね、和則が学校行きますよ、真剣の聞こえてくる。で思うんですって、明日こそ行こうって、で行こうと思って朝になって行けないでしょ、それが連日だからね、なんて僕は親不孝なんだ、なんて情けない人間なんだ、俺なんてもういない方がいいって本当に思ったみたいですね。で親も親で、はあ、この子がね、こんなんて、はあ、私たちが間違ったのかと思ってこうね、苦しんでた。でもイエス様言われたんですよね、いやこの子には計画があるって。そしてもし学校行けないのに、外に出れないのに、アメリカ連れて行けって言われたの面白いですね。信じた人が面白いのはね、神に言われたらそういう時に応答するから素晴らしいんだよね。普通ならね、学校も行けないのにアメリカどころじゃないですよって言うんですけど、そうは言わなかった。それでね、言ったらね、本人はね、じゃあアメリカ行くってことで、アメリカ来たんですね。こんなね、その頃は背中を丸くして太くてね、こんな感じでしたよね。来たんで、アメリカ来て、毎日のセミナーも出て、特別そこで変化はなかった。でも帰ってきて、一緒に感謝しようってことになって、お父さんお母さんと一緒に毎日感謝し始めた。それで学校行きになったんですね。で、学校行きになったんですね。そこから彼の人生変わったんですね。で、皆さんね、今日も話しませんけど、彼があるお店に使わされた時、そこで、いじめと言いましょうかね、三段目にあった時、何が解決したかというと、彼を一番責めたい人は二人いるんですけど、そのうちの一人が、彼をすごく言って文句こう、ね、口論になった時に、口論というかもう口論じゃなくて、彼が相手が一方的に言った時に、なんでお前はクリスチャンの牧師なんかなったんだって時に、彼が思わずも、いや自分は不登校で学校行けなくてって言った瞬間、相手の人は黙ったんですよね。それで彼はだから証しを、ね、し始めたら、ね、じーっと聞いていて、それで随分経ってからポツリって、俺の息子は3年間引きこもって一歩も出てないんだって言ったんですね。だから彼がそこで祈っていいですかって言ったら、相手は何も答えなかったけど、短く心を込めて祈ったんですよね。ちょうどその息子さんが引きこもりから一歩出れますよねって、まあ、彼は気持ちわかるでしょうね、祈ったんですね。そしたらその次の日、その人がやってきたんですよね。昨日は祈ってくれてありがとうって、うちの子が昼ですよね、いいですか、引きこもりの子は昼は出れないんです、最初は。夜から出るんです、最初は、ね。昼から出ることはありえないのにね、日の出てる昼に 家から出て、部屋から出て、家から外に出れたって、3年ぶりだって祈ってくれたからだと思う、ありがとうって言ったんですよ。お父さん、私心分かりますね。でそこからガラッと変わったんです。彼にとって最もマイナスだったことが彼の人生を祝福に変えていくんです。これが神様ですよね。でナンバー3の今も幸せとしやくん、ね、あの私にはとっても良かったんですけど、なんか彼はですね、もともとはですね、あのミスター不満くんだったみたいですけども、今はミスター喜びくん変わりましたね。で彼はですね、もともとあの、なんだっけ、アトピー性皮膚炎だったんですね。それでお母さんが何とかしてあげたいと思って、一生懸命やって、もういろんなことやって、もう何十万をする機械を買ったり、新薬があったらパッと飲ませたり、いろいろやったけど、一時起きても全部ダメだった、何をしてもダメだった。その時にお母さんのお姉さんが、僕の牧師夫人ですね、クリスチャンの人が教会来たら治るよって言われて教会に来て、でそこで触れられて、で洗礼を受けて、洗礼を受けた後プタッて癒された。ところがね、癒されたらですね、彼はもともと運動神経が良かったから、サッカーが好きで、佐賀市代表なんですね。佐賀市代表のサッカー選手だったの。中学入って、中学入ってもサッカー部に入ったらもう大活躍で、で勉強もそこそこできたから、もうね、もう教会そっちのけでね、もうね、部活と勉強に喜んでた。そしたらですね、脱毛症になっちゃったんですよね。そして脱毛症になってね、で出身期でしょ、学校行けなくなったんです。でその時の写真見せてもらったけどね、本当に暗くてね、なんか怖い、怖い雰囲気で暗い。ちょっと今の年齢と考えられない、ものすごく怖くて暗い、こういう写真なんですね。それで彼は学校行けなくなったん でそしたらね、あのお母さんがですね、ここでね、あこうなったのはね、あの私が悪かったと思った、こう一緒ですよ。で俊也君もね、はあ、なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだ、こんな目にって思いながら ねいろいろ思うわけですよね。人を責めたり自分を責めたり、まさにそれに神様が、ね、言われたんですよね。いやこの子には計画があるって、必ずこの子は癒される、立ち上がるって言われた。でお母さん祈り始めたんです。毎晩夜8時、ね、1時間祈り始めた。で最初は栃木気づかなかったけど、栃木気づいた、あれ何してるんだろうと思って行ったらね、祈ってるんですよ、お母さんが。栃木ってね、で聞こえてきたんだ。でどう思ったか、感動しなかった、やめてくれと思ったんです。祈ったって学校なんか行けない、やめてくれ、帰ってつらいって、やめてくれと思ったんだ。でもお母さんやめなかったんだ。そしたら1年ぐらい祈った時のに神様に示された、教会に誘いなさいって、行くわけないと思った。でも一緒ですよ、これとシュラムと教会に誘いなさいって言われたから、佐藤さん教会行かないって言って、ほいたらね、トシが面白いと言いました。なぜ行くって言ったかは自分でもわからないって、でもうんって言って行く気になった。不思議なことに今でも説明つかない、なぜか、これ祈りですよね。ほいでね、次の日行ったん。そして行ったら、私の目にあなたを変えたって、私は愛しているっていうのと、本当に久しぶりに聞く賛美歌ゴスペル、そしてそこで牧師に祈ってもらって、それから毎日教育になって、しばらく経って学校行ったん。学校行くときね、ビクビクしたんですって。自転車ってね、自転車置き場に置いてね、クラスに入るとき自転車置き場から教室までがものすごく怖かったんですって。ところが自転車置き場に置いた瞬間、昔の仲間がやってきてね、遠くから声をかけた。松本都市だから、まっちゃんって言うそうですね。まっちゃん久しぶりとか言って、向こうから走ってきたの。そしてそのまま二人で一緒にクラスに入って、そのままクラスメートとブワーッと言って、うまいこと言ったの。神様の愛ですよね。そして卒業するとき、いつも言われるように、彼が卒業文集で何でもランキングで3つ1番になった。将来社長になりそうな人1番、将来お金持ちになりそうな人1番社長はもう無理やな、でもお金持ちになりそうな人は可能性はまだありますよね、神のためにね。ちょっと難しいけどもう一つ、一緒にいて楽しい人のランキング1番だったんです。でこれは彼にとっては奇跡で癒しだったんです。でこれはね、彼がね、あのラジオに出てもらった時、あ、ね、明かしてもらったらね、言いながらね、泣き出してね、話せなくなっちゃったんです、そこいう時に。で彼は自分はみんなから泣け物にされ、バカにされ、ものすごい孤独で暗かったんです。あの時まっちゃんって言われて、やっとクラスに入れたけども、それでも自分はやっぱり帽子をかぶったまでしか学校行けなかったんです。ところが最後に一緒にいて楽しい人一番になったのは、ものすごい癒しだったんです、彼は。それは彼にとって宝物だったんですよね。癒されちゃったんですね。なるほど。しかもね、ご存知のように、最後のね、あの高校中学3年生の、あのなんだっけ、リレーの時はね、アンカーで、かっこいいね、アンカーね。でバトンをもらってですね、彼は最後に帽子を脱いで走るんですよね。もうお母さんが感動して泣いたらしいんですよね。 つまり今まで帽子をかぶっていたのにもう帽子を脱ぎ捨てる、このままでいいって、俺はこのまま走るって、この脱毛症のこのままの姿で俺は走るって、ね、ブワーッとラック走る。またみんながね、クラスメートが全員総立ちしてね、どうしようって言ったそうで、ほいで最後飛び込んだ時に、順位は知りません、聞いてない、聞いてないってことあんまよくなってましたね。とにかく飛び込んだ時、クラスメートがみんなね、うおーって抱きしめた。ところがね、後で裏話聞いた、何も知らない1年生でちょっと笑ったやつがいたんですって、何人か。そしたらね、いるでしょ、今はいないけど昔はちょっとね、こうちょっと悪い番長がいるじゃないですか。でその屋ね、いたの一人、ね、そしたら、ね、そいつがいきなり立ち上がってね、大声で、そうですね、今だったらドイツだーってこう言ったそうですね。それ以来、誰一人彼がそのことでバカにしたり笑った子は、後輩にも1年にも2年にも3年もいなくなった。そしてその一番悪だったやつと、ものすごく親しくなったんです、そのこと。神様ってやることが面白いですね。ね、最悪なんですよ、彼にとっては。学校も行けないし、思春期の時に。でもそれは彼にとって今宝物なんです、ね、そして、ね、そんなこと気にしない素敵な奥さんもらって今幸せ絶好調でしょ。もう結婚して1年以上経ってるのに未だに尽きない喜び、年明くんですよね。なんでね、朝にいた時違ったんだって言いたくなりますけど、本当にもうなんて言いますか、もう久留米教会行くとね、こうね、なんか喜びが流れてくるんですもんね。もうあれはなんか本当に良かったなと思いますけどね。はい、3人とも共通項があるんです。本当に本人その時はね、最悪だったんです。あるいは親がもう最悪だったし、本人も最悪だった。みんな形は違いますけど、孤独で寂しくて、もうお酒を飲まないと、みんなとワーワー騒いでないと耐えれなかったの。光くんは、吉也くんは、南くんは学校にも行けなくて、もう本当に自分なんかいてもいいんだろうかと思ってたんです。俊也くんはもう本当にこう体が病気ね、脱毛症になって、ものすごい孤独になって、バカにされて、なんかもうどうしようもなくなってた。最悪ですよ、みんな。でも、どの子もそれが今宝物になってるんです。そこで神の愛を知った。それが彼らのむしろ、牧師たちとの説教のポイントですよね。武器ですよね。いやね、あなたに、なんでこんなことが、あなたの愛する人に、どうしてこんな目にならなきゃいけないんだと思ったときに、いいですか、それは神の技が現れるためです。あの人が悪いんでもない、この人が悪いんでもない、神の技が現れるためです。神の愛を知るためです。神がどんなに素晴らしいかを主が教えてくださるために、それは許されたんです。だから罪は悔やめて、他のことは感謝して、神様に行きましょう。きっと主が良くことをしてくださいますね。そのことをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。私の人生にいろんなことが起こりますけれども、あなたは愛以外何者でもない方です。理解できないことや分からないこともありますが、誰が悪いのでもない。神様、あなたはそのことを通して私たちに、どんなにあなたが私を愛しておられるか、私たち一人一人愛しておられるか、そしてあなたが生きておられる神様が不可能がない方かを、人ではなくて自分で体験できるように、あなたは導いてくださる神様です。どうぞ私たちがそういうことに直面するときに、愛するのが直面するときに、どうぞ誰かを責め立てたり落ち込んだりするのではなくて、サタンに騙されないで、十字架を見上げて、このイエス様の十字架の愛によって、復活の力によって、全てが益となり祝福となり、このことを通して神の技を見ることができるということを信じることができるように、どうぞ導いてください。お願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、一人一人が心から願っていること、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、将来のこと、いろんな人間関係のこと、自分のこと、家族のこと、友人のこと、その一つ一つに今手を伸ばして答えてください。癒してください。解決ください。勝利を表してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって心と体を治れ。イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。背中の痛み、胸の痛み、胸の圧迫、エス様って名する圧迫しているものを、その人の力、エス様って名って消えてなくなれ。出ていけ。キリストの名によって癒されよ。キリストによって命ずる汚れた霊をその人の力せ。 腫瘍、がん、ポリープレスなんていうのが消えて、性の日によって焼き尽くされて、消えてなくなれ。首の痛み、耳の痛み、喉の痛み、イエス様になってみる。この痛みの根本の原因に向かって命ずる。イエス様になってみる。癒されよ、癒されよ。キリストになってみる。喉、首、耳、イエス様になってみる。完全に治れ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あらばらばらばらばらすんだらすばらばらばら。境内の必要をあなたが完全に満たしてくださり、覆ってください。あなたの愛と憐れみで覆ってください。完全に覆ってください。あなたの恵みによって奇跡を与え、完全に覆ってください。イエス、消しまって、あらばらばらばらばらばらばら。新しい何かことを、新しい一歩を踏み出そうとしている人がいるんですけども、確認が取れないと思ってるんですけど、そう言われます。恐れずに踏み出しなさい。踏み出した時に印が与えられます。私はそして言葉を与えます。朝のディボーションを大事にしなさい。朝のディボーションの言葉と印が与えられます。安心して進みなさい。私はこの新しい歩みの中で、あなたの人生の中に今まで超えなかったことを超えさせる年をやります。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。許しなさい、許せないでいる人はいますけど、それはあなた自身を苦しめます。許しなさい、許しを宣言しなさい。私はあなたに、あなたが告白した時に聖霊の力を注いでいこう。その時あなたは自由になると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アメン。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしてあげたいと思いますけれども、淳子さんがいませんので、私が代わりにします。ありがとうございます。